こんばんは、こんばんは。おめでとう、こんばんは。僕のノリス、優勝しました。もうさ、最高すぎるだろう。マイアミだよ。F1 だよ、もちろん。ランド・ノリス、初優勝です。もう、めでたい。本当に。マイアミの F1、もうね、すんごい、最高に、面白かった。違うか、面白かった。面白かった。広末涼子風に言うと、マイアミ GP、面白かった。もうさ、最高すぎたわ。本当に。ランドノリスね。もう愛されキャラなんだね。めちゃくちゃ。他のね、レーサーからもこう祝福されたりもね、して、優勝してね、最後、周回している時もさ、周りのレーサーにね、拍手されたり、またね、アロンソからさ、お祝いされたりとかね。めちゃくちゃ愛されキャラなんだよね。いや、俺の目に狂いはないね。やっぱりノリス、最高だわ。もう今、この2024年、走っているね、レーサーの中で、俺はやっぱりね、ノリスが一番いいね。もう見ていて、楽しすぎる。まあ、今回はね、ノリスが1位で、マックス・フェルスタッペンが2位。で、3位が、ルクレールというね、フェラーリのドライバー。で、日本人の角田、彼もね、7位に入るというさ、もう、嬉しいことばっか。もうね、本当に面白かった。今回ね、まあその、ノリスが優勝したというのは、まあセーフティーカーがね、入るタイミングとか、まあそういうタイミングの良さみたいなものもあるんだけども、でもセーフティーカーが入るね、あの時点でね、4位とかね、それぐらいにずっとつけて走っていたというね、ものがあるからこその、あのタイミングでのというね、ものがあるから、ね、たまたまセーフティーカーのおかげですよとかね、そういうことでもないし、まあ実際セーフティーカーが入った後にね、フェルスタッペンともう5秒6秒ね、先行していくというさ、ものもね、あったから、まあノリスの速さというものもあるんだけども、マクラーレンがね、もう出てきたという、もうこれが面白すぎるわ。レッドブル一強じゃないというね、こうじゃないとっていう。ものがあるね。だから、レッドブル、フェラーリ、マクラーレン。このね、三強な感じがするね。まあ、五強という風にね、まあ、最初見た時に思ったんだけど、まあ、今回のレースなんか見ていると、この三つどもえみたいなね、感じがあるね。最高すぎた。で、今回、マイアミのレースということもあってさ、まあ、いろんな有名人が多分来ているんだけど、もうちょっとさ、外国人わかんないわ。知らないから、顔がよく別もつかないし、誰が誰なんかなっていうのがね、あったりもして、すごいね、俺が印象的だったのはね、まあ、一人目はね、ゴールのフラッグ、振った、女の子がいたんだよ。あれが、K-POP のね、ブラックピンクのリサ。なぜか彼女がさ、ゴールフラッグ振っているんだよね。まあ彼女はビトンだったかな。あそこの三男坊かなんかとね、付き合っているという、まあ噂もあったりしてね、リサがなぜかゴールのね、旗を振るというものがね、あったりしたのと、あと優勝インタビューで、いや、懐かしいなぁというのが、バトン、ジェンソンバトンね、BAR ホンダ時代の俺、バトンがもうすごい好きだったりしたから、で、あの人、バトンってさ、めちゃくちゃ日本好きなんだよね。で、しまいには、道端ジェシカとね、結婚したりもしたというね、まあそういうドライバーがいたりして、 や、久しぶりにバトン見たなと思って、バトンがね、優勝インタビューね、していたりしたんだよ。あとはまあ国歌斉唱のところでね、いや、久しぶりにあのイギリスの国歌聞いたなと思って、まああの国歌が流れるのは、俺はね、やっぱりマンセルというね、ものがあるんだけども、まあその後、ヒルのね、時代も、あのイギリス国歌がね、何のとなく流れたというものはあるんだけどもさ、ああいうなんかね、表彰台でイギリス国歌、なんか久しぶりに聞いたなっていうね、ものがあったりしたね。でね、この国歌つながりで言うと、まあマイアミだからさ、アメリカのね、まあ国歌を斉唱するというさ、レース前のセレモニーがあったんだけど、そのね、国歌を歌った歌手、これがさ、すんげえ良かったんだけど、もうね、ちょっと千葉雄介を彷彿させるような、まあ外見もあるんだけども、歌声もさ、ちょっと千葉雄介っぽいんだよね。だからさ、最初なんか流し見で見てて、いや、いい声だな、みたいな。で、見たらね、ちょっと千葉雄介っぽいっていうさ、ことで、2回もね、アメリカ国歌聞いてしまった。今回ね、そのアメリカ国歌を歌っていたのが、マーク・アンソニーというね、歌手のようですね。あの、ジェニファー・ロペスと結婚したというね、歌手だったりするんだけども、いや、なんか見た目のね、なんかそういう千葉雄介っぽい感じもあるし、何よりも歌声もね、千葉雄介に似たものがあったりしてね、ちょっとね、あの、心動かされるものがありましたね。で、何よりもね、今回はね、やっぱりあのレースのそのコースがね、そもそも面白いというね、ものが、ものすごいあった。マイアミのレースって、見たことあったかな？初めてかな？ものすごいね、あの、セーフティーエリアみたいなところがさ、結構広めにね、あるんだね。で、しかもそのセーフティーエリアまでもが、あの、コースになっているようなさ、感じもあるんだよ。だからなかなかな感じで、あの、コーナー目いっぱいまでね、突っ込んでいけるとか、あ、まあ、セーフティーエリアをね、走ってでも、今の位置を守るとか、まあ、追い抜いていくとかね、そういうものもあったりしてね、あのコースレイアウトがね、今回のレースをものすごく面白くしたというね、ものがあった。いや、前回のね、中国グランプリがさ、もう全然面白くなかったからね。その前の鈴鹿は良かったんだよ。でも、まあ、レッドブルのっていうね、一興みたいな感じがあったりもしたからさ。今回のマイアミはね、もう震えるほど面白かったわ。もう2時間ぐらいのね、放送だったりしたんだけど、もう1時間ぐらいだね、感じがした。というか、1時間ちょいぐらいだったかな。なぜならば、1.3 倍でね、見ていたから、短めにね、タイトに見ました。あとは、まあ、ノリスってさ、24だったかな？若いんだよね。若いんだけども、もう、マクラーレンで110戦のね、レース経験があるということで、もうこの110戦でマクラーレンというと、あの、ハミルトンがマクラーレンで過ごした期間、それとね、もう一緒だっていうね、ものがあるんだよね。で、しかも、ノリスはね、今後も、まあ、長期契約でマクラーレンドというね、ものがあるから、まあ、これだけね、チームが強くなってきて、ノリス、楽しみだね。本気で、楽しみだわ。俺のノリスだから、もう。解説のさ、河合ちゃんが話していたんだけど、あの、表彰台ね、ノリスって、今までに15回乗っているんだよね。その1位以外ね、2位3位で15回乗っている。でもこの表彰台15回乗って、優勝するというね、レーサーが、今までにもね、何人もいたっていう話をね、していたんだよね。それが、ジャン・アレジ。またね、エディ・アーバイン、 彼も良かったね。エディ・アーバイン。懐かしいわ、と思って名前を聞いてね。あと、ルネ・アルムというね、レーサー。そして忘れてならない、ハッキネン。これらのレーサーって、その表彰台15回乗って、16回目になるのかな ?15 回目になるのかな、それで初めて優勝するというね、そういうジンクスがね、あるんだって。まあだからやっぱりさ、ノリスはね、持っているよ。こうやって俺もね、F1 をまたね、再開して見始めて、まず最初にね、今の時代のレーサーとして、いいなぁとか、応援したいなぁ、好きになったというね、レーサーがさ、ノリスだからね、まあなんか、あるよ。ノリス。ね。まあまだ今年は、レッドブル。まあ来年ぐらいまでは、まあレッドブルがなかなか強い時代というものは続くかもしれないんだけど、でもマクラーレンのあの、まあ新スペックがね、どんどん上がっていってというね、ものがあって、で、2026年にはね、もう完全にレッドブルの時代はね、どうかな、やっぱり今のようにはいかないと思うんだよね。その時に、いよいよノリスの時代になっていくというね、感じがしましたね。最高だよ。本当に。マイアミの F1、めちゃくちゃ面白かった。もう鈴鹿よりも面白かったな。なんなら。本当にね、いいレースだったりしたね。こんばんは。鈴木花見です。河合ちゃんのね、元奥さんだったりしたからね。でね、今日も話していきたいと思います。まあ、やっぱりね、今日ね、どうしても話したいのはさ、昨日ね、話したいと思っていた、ニュー新橋ビル。ね、ご存知ですか？まあ、東京に、ね、住んでいない方は、まあ、ニュー新橋ビルと言われたところでね、どこなんじゃいというね、ものがあるんだけども、あの、新橋のね、駅前にニュー新橋ビルってね、もう、だいぶもう昔からあるね。俺が、どうなんだろう。もう、本当に小さい頃、小学生とか中学生ぐらいからもうあったように思うんだよね。で、あの周りには木村屋だったかな。あの、家電とかさ、ああいうものを売っているね。ディスカウントショップというものが、あの、汽車が止まっている、あのものがあるんだね。そこの周りを囲むようにね。まあ、木村屋というね、あの、ディスカウントショップみたいなね、ところがあったりしたんだよね。で、まあ、これ、木村屋は、もう、勘助様御用達のね、店だったり、したんだよ。もう木村屋でほんといろいろ買ったね。扇風機買ったりね。まあウォークマン買ったり、パソコンも買ったりとかね、して、すごい安かったんだよね。置き場で買うよりも新橋の木村屋の方がね、安いということもあったりしてね、もうよく行ってたりしたの。で、新橋さ、まあ親父のね、街っていう風に言われてるんだよね。よくあの、ニュースとかでさ、あの、記者前広場みたいなね、ところで、酔っ払ったおじさんたちにさ、いや、最近お給料がね、なかなか上がらないんですけども、どうですかみたいなインタビューされたりね、もうなんか電車がなくなってさ、酔っ払ってるね、お父ちゃんたちを捕まえて、今日はあの、帰らないでどうやって朝まで過ごされるんですかみたいな。でもね、めちゃくちゃ酔っ払ってるさ、おじちゃんたちはさ、いや、今日はもうナイトフィーバーだとかさ、言いながらね、あの、大体、ネクタイをね、鉢巻きにしているという、そういうね、場所があるんだよね。で、まあ、その、記者広場のね、横に、ニュー新橋ビルというね、ビルがあるんだよね。で、その動画をね、ちょっと見たりしてたの。で、悲しいからさ、このニュー新橋ビルって、 まあ正式なまだいつからというね、ものは発表されていないようなんだけども、建て替えられるみたいなね、そういうものがもう決まってはいるんだよね。その大きなね、もう地震があった時に、まあほぼ壊れてしまうだろうというね、そういう耐震性の問題もあったりして、取り壊しがね、決定しているんだね。ただそれが、まあいつからね、始まるのかっていうものがね、まだ正式な発表がないんだけども、たださ、俺この入信橋ビルって、あの、高校生のさ、頃からね、すげえよく行っていたんだよ。なんか知んないけどさ、俺のね、仲のいいやつが、だいたい土曜日になると、なぜか、わざわざ新橋まで行ってさ、この入信橋ビルで、ナポリタンとね、なんだっけかな、アイスコーヒーだったかな、それをね、食べに行くっていうさ、やつがいたんだね。で、仲がいいからさ、よくね、そいつとつるんで、わざわざだよ、地下鉄に乗ってさ、ね、2、30分ぐらいかけて、新橋まで行くんだよ。で、まあ、そいつのこだわりは、一つはね、ナポリタン、それをね、食べたいっていうことなんだよね。で、もう一つは、そのナポリタンを出してくれる喫茶店みたいなところが、まあ、タバコを吸ってもね、いいという、何も、おとがめがないみたいなさ、そういうね、店でもあったりしたんだよね。だから、いつもね、土曜日になるとっていうね、ものがあって、でね、よく一緒に、行ってたりしました。で、俺はなんか、今回ね、まあ動画を見ていて、そういうものがあるんだっていうふうに思ったんだけども、いわゆるその、新橋ナポリタンっていうね、ものがあるんだって。この入信橋ビルの中にはさ、すげえ喫茶店がいっぱいあるんだよ。もう、何店舗あるんだろう。行ったことがある店もあれば行ったこともね、ない店もあるんだけども、喫茶店が結構いっぱいあってね、まあそういうところで多分、ナポリタンをね、出してくれると思うんだけども、いわゆるこの、新橋ナポリタンっていうね、ものがあって、どういうものかっていうと、その、粘度が高めなんだよね。だからさ、ああいうナポリタンをね、食べていて、ソースが飛び跳ねないようにっていうね、ことで粘度が高いね。ナポリタン。それがね、新橋ナポリタンっていうね、ものなんだって。だから俺たちが食べていたのも、多分同じような新橋ナポリタンとね、その後呼ばれるようなさ、ものだったりしたんだよ。で、確かにね、麺は太いし、濃厚だしね、まあ、跳ねないかどうかっていうのはわかんないけど、まあそんなにね、跳ねた印象がないからさ、まあ、俺はね、もう高校時代から、新橋ナポリタンをね、堪能していました。ただもう、よく行っていた店はね、もう、ないですね。もう何十年も前に、久しぶりに食べたいなと思って、行ってみたらね、もう全然、ないということがね、あったりもして。で、まあ、新橋は、よく行ってたんだよね。何かといえば新橋みたいな感じがあって。まあ銀座もいいんだけども、より新橋はさ、飲み屋とかね、まあなんか食べるにしても安いというね、ものがあったりもしてさ。まあ銀座も好きなんだけども、やっぱり新橋をこうね、引き込まれるものがあるんだよね。あと、まあ、袋がね、入院していた病院があって、まあ、そこの帰りにね、新橋を通るということもあったから、よくね、新橋で一人でね、飯を食って帰るみたいな、そんなこともあってね、もう新橋は大好き、おっさんだし。でね、今回さ、ああ、そうだったなと思って、ニュー新橋ビルってどういうビルかっていうと、いわゆる商業ビルというのかな。まあ今残っているもので言うと、有名なところはさ、中野ブロードウェイってあるんだよ。マンダラケとかね、いろんな、ああいうものが入っている、ものがあるんだけども、 ああいう中野ブロードウェイ感みたいなね、感じがするような商業ビルなんだよね。だから1階にはね、金券ショップ大黒屋だっけ？あれがもう何軒もね、あったりするし、まあ薬局がね、あったり。あと、スーツの、あれは青山だったかな？がね、もう昔からあったりとかね、して、まあ1階は、そういうようなね、まあ主に金券ショップが多いんだよね。まあそのサラリーマンの人たちが、そこでチケットをね、安くね、買って、で、会社にはね、あの正規の値段で請求して、その、わずかな差額をね、ポケットに入れていくという、そういう使い方をさ、するんだよね。だから、金券ショップは、そんなに俺はね、電車で出張に行くような仕事はついたことがないんだけども、でも何度かね、あの金券屋で JR のチケットを買ったりとか、あと映画のチケットもね、安くなっていたりもして、そういうものを買って映画を見に行くとかね、そういうことはあったんだよね。でね、俺がよく行っていた時にはさ、まあ大体、2階、3階までのフロアをよく行っていたの。要はよく行っていた喫茶店が2階にあって、で、2階のフロアと3階のフロアにさ、ゲーセンがめちゃくちゃあったんだよ。ニュー新橋ビルの中って。で、未だに、俺が昔行っていたゲーセンってまだね、あるんだよね。で、そこのゲーセンがさ、何がいいかっていうと、10円で遊べるね、ゲーム機がね、結構いっぱいあったりしたんだよね。だから昔よく駄菓子屋でやっていたようなさ、ゲームがね、遊べるっていうこともあって、で、大体、その喫茶店でナポリタンを食べて、ゲーセンでもう遊んで帰るみたいな。そんなね、感じでよく遊んでいたの。で、あの時代って、まあ、喫茶店もそうだし、ゲーセンもそうなんだけども、制服でさ、ガキがね、タバコ吸っていたりしても、まあ誰も何も言わないんだよね。ゲーセンのお店の人も何も言わないし、まあ周りのね、サラリーマンのおっさんたちもね、何も言わないしみたいなね、ものがあって、なんか地元の喫茶店とかさ、ゲーセンだとね、やっぱりもう 100% 怒られたりさ、なんか通報されたりとかね、そういうこともあって、だから新橋まで行ってというね、ものがね、当時はあったんだよね。だから、よく遊びに行っていた時代は、2階は、まあ、ゲーセンがあったり、そういう喫茶店があったり、本屋もあったりしたかな。あとなんか、印鑑屋とかさ、まあ、洋服店みたいなね、ああいうものもあったりね、なんか中古のなんか物を売っているとかね。割とまあ、店はこう、活況でね、元気な感じがあったんだよ。で、それがね、もうだいぶ前だな。もう10年とか15年ぐらい前かな。たまたまこのニュー新橋ビルにね、行く機会があって、なんかスーツの青山かなんかでなんか買おうと思ったのかな。とりあえず。で、そのついでになんか食べようと思って、で、2階のゲーセン久しぶりに行ってみようかなって思って行ったら、もう閑散としてるんだよね。俺がね、よく遊びに行っていた時代とはさ、もう全く変わって、それこそね、俺が今回見た、ああいう、いわゆる中国の人による、なんかマッサージとかね、整体とかね、風俗とかさ、もう、ガラッと変わってるんだよね。もうほとんど2階のフロアあって、そういうなんか俺が行っていた時の店はもうほとんど、ないね。で、しかも、店舗もね、めちゃくちゃあちこち、空き家にもなっているし、で、空いている店というのものが、だいたいそういう中国の人の生態のお店が、ちょっといかがわしいようなね、風俗店みたいな、そんな感じになっていて、店の前でさ、女の子がさ、立ってるんだよ、何人も。で、客引きをね、するんだよね。それが、もう昼間の時間だよ。1時とかさ、2時に行ってもそういうね、お店がオープンしていて、客引きのさ、女の子がいるんだよね。で、いや、これなんでそうなって しまったのみたいな感じがさ、めちゃくちゃあってね。それがね、未だにこう続いていて、今行ってもやっぱり、この、2階のフロアというものはさ、そういうね、中国の人たちの生態とかね、なんかちょっと、ね、風俗っぽいようなね、お店に溢れているという感じがね、あります。ちょっとね、すごい不思議な感じがするね。なんかああいう客引きがいて、風俗でとかさ、ああいう感じって、いや、新宿歌舞伎町とかね、ああいう場所の印象しかなかったから、こういうビルのね、なんか、ワンフロアで、こんな感じになっているんだっていうのはね、なんかすごい不思議。わかんない。行ったことはないんだけども、東南アジアとかね、こういう感じなのかな、みたいなものがね、ある。ただ、まあ全然賑わっていない。閑散としてるよ。もう全然いないもん。2階のフロアなんか、ほとんど人がいない。歩いていない。めちゃくちゃ静か。あの、静けさがむしろ怖いわっていうね、ものがある。その代わり、1階のフロアはすごい元気だね。人通りも多いし、まあいろいろね、その、金券屋でこう並んでいる人もいるしね。何よりもさ、まあ喫茶店があったり、いろんなね、食べ物屋さんがいっぱいあるんだよね。で、俺はね、この、ニュー新橋ビルの1階の食べ物屋さんは、ほぼね、制圧した。なんか武蔵屋だったかな。そこはもういつ行ってもね、並んでいるからね。あの、もう並びたくないから、食べたことはないんだけども、いわゆるロードサイド店で道路に面しているようなさ、食べ物屋さんがね、ずらーっと並んでるんだね。唐揚げ屋さんとか、あとなんかスンヌブ屋さんとかね、一通り、あれはね、食べたりしましたね。あの並んでいる店は、まあどこも、あの、美味しいよ。もうすんげえいいもの食べたわっていうね、感じはないんだけれども、まあランチとかね、仕事帰りに、食べるにはさ、なんかいつも吉野家ばっかじゃなとかね、なんかそこら辺の街の中華屋さんばっかじゃなっていうね、そういう人にとってはね、まあいろいろ選択肢があって、俺はあの唐山っていうね、唐揚げ屋さんがあるんだね、唐揚げの専門店の店があって、あそこの唐揚げが好き。あとね、豚丼屋があるんだよ。なん豚大学って言ったかな、そこの豚丼も美味しい。かなりボリューミーなね、ものがあったりしてね、美味しいね。だから俺はよくこの唐山と豚丼屋に行ってたね。あとスンヌブの店もあるんだけども、あそこも美味しかったりしたよ。あと小諸そばとかね、立ち入りそば屋の、ああいうね、ものも入っていたりして、あのニュー新橋ビルのね、ロードサイドに面しているお店は、もうどれも手頃な値段だしね。まあまあ、お腹も満たしてくれるし、舌もね、満たしてくれるというものがね、ありますね。それ以上に、まあやっぱり、このね、新橋ナポリタンというものが有名であるならば、喫茶店に入ってこのナポリタンをね、食べてみるというのがいいんじゃないかな。だからね、まあ、ニュー新橋ビルはね、いいね。あとね、思い出したのが、あの、ニュー新橋ビルってさ、トイレが、チップ製なんだよ。トイレの入り口に、チップをお入れくださいみたいなね、箱があるんだね。だから、綺麗なんだよ、トイレは。1階のフロアも2階のフロアも、どこもチップ製なんだけども、トイレがね、綺麗なの。でもね、見ていると、チップをね、入れて入っていく人は、まあ、ほとんどいないね。まあ、たまにね、いい感じのおじさまみたいな、ちょっとお金持っているぞ、みたいなさ、おじさまっているんだけども、そういう人はね、入れていくんだけども、でも、サラリーマンの人とかね、入れていくのは、ほとんど俺は見たことがないな。だからね、トイレチップ製っていうのがね、ちょっと面白くて。 最初初めてね、あのビルに行った時にはさ、高校生のガキだからね、何も世間をさ、知らないからね、トイレチップ制っていうものを見てさ、いや、お金入れないとダメなんだ、みたいなことでね、10円ぐらいかな入れてね、トイレを利用していたんだけど、そのうち行き慣れてね、もう入れることはなかったね。あれはなんか、初めて見るかな。トイレのね、チップ製みたいな場所って。だからね、ちょっとその、解体されてしまうのであれば、なんかね、壊されてしまう前に、いや、行きたいなって思ったりしてね。結構あの、裏にさ、車が止められるようなね、なかなか、知る人ぞ知るようなね、駐車のパーキングのところがあったりしたんでね、よくそこを使ってたりしたんだけど、今、もうそこは封鎖されてしまってね、なかなかその車を止める場所がないとかね、少ないとかね、そういうものもあって、まあ、入信橋ビルにも駐車場はあるにはあるんだけども、俺の車入れたかな？天井の高さとかね、そういうものがあるからね。ただちょっとね、2階のさ、あのなんか独特の雰囲気、壊される前にね、味わいたいと思った。すんごいよ。妙なね、緊張感がある。昼行ってもさ、夕方行ってもね、まあ夜は行ったことはないな。2階はないんだけども、あの感じでさ、風俗店みたいなね、感じで、客引きのね、女の子が、並んでいるところをさ、ね、声をかけられるわけじゃん。お兄さん、お兄さん、マッサージするよ、みたいなさ、感じでね、何人もに声をかけられるわけでしょ？まあ、そのよ、なんか声がけにね、誘惑に感じてさ、いやー、こんなに可愛い子が言うなら、じゃあちょっと寄っていくかっていうふうにはね、俺は全くならないからね。ただまあ酔っ払っている人があそこに行ったら、いやー、ちょっとね、気持ちも大きくなって寄って行ったりするのかもしれないね。新橋ってさ、飲み屋街でもあるんだけども、風俗店とかね、結構多いんだよね、いろいろね。ただまあ、壊れてしまう前にっていうね、ものがあったり、またあの新橋の独特のこう空間というものがさ、なくなってしまうのがね、ちょっと寂しいなとか、行ったことがある人はね、壊される前に、一回ね、行くといいんじゃないかなって思った。あとは、あの外にね、宝くじを売っている、販売所があるんだね。あそこも、かなり当たりがね、出ている場所でもあったりもして、銀座の、宝くじセンターみたいなところがさ、もう鬼のようにね、並んでいて、まあ、どこで買っても一緒じゃねえかみたいなね、感じがあるときは、まあ、新橋で買うとかね、そんなことをね、していたときもありましたね。まあ、感じは、おっさんはすげえめちゃくちゃ安心できる場所だよ。若い人も全然いないし、まあおっさんが好むようなさ、店しかもうないもん。おっさんによるおっさんのための入信橋ビルだからね。だから2階のゲーセンとかもさ、行くと、おっさんしかいないよ。スーツで、もう明らかにサボってるだろうな、みたいな。スーツをね、着て、ネクタイを外してね、リラックスしたおっさんたちしかいないし、まあ、喫茶店とかも同じようにね、おっさんたちがもう座ってさ、ルノワールのようなね、感じの店で、もうみんな寝てる。もうみんな吐き散らかして、気失って、みんな寝てるもん。ただいま。知らないか。ただいまと言われても。ちょっとね、収録している最中にお腹がね、痛くなりました。そしたらね、 まあ、いろいろあって、まあ、大変でした。本当に。何話してたか忘れちゃったわ。まあ、入信橋見るのね、話をしていたんだけど、まあ、まとめるとね、解体される前に、一度ね、ぜひディープな空間、行って、2階ね、まあ2階に限らず、1階のね、なんか、感じとかね、まあ2階のちょっとね、いかがわしい感じとかね、堪能するといいんじゃないかなって、でも、まあ、最近さ、すごい東京の方は再開発で、まあ、渋谷のね、なんかいろいろこう商業施設ができてさ、光ができたとかさ、原宿もこの間話した原稼働ができたりね、まあ、なんとかヒルズみたいなさ、いろんなところに、何々ヒルズみたいなね、ものができて、まあ、ああいうその新設された商業ビルって、まあ、確かになんかデザインもね、ちょっとかっこいいなとかね、入っているお店とかね、ああいうものも、まあ、いいなというね、ものはあるんだけども、でもね、ニュー新橋ビルの方が面白いよ。すごい。なんか安全で綺麗で整然としていてみたいなさ、ものって、まあ言ったらさ、どこ行っても同じなわけじゃん。光行こうが、原稼働行こうがさ、何度かヒルズ行こうがさ、六本木行こうがね、どこ行こうが、店のなんか感じはもう一緒なわけじゃん。あ、なんか綺麗だなとか、おしゃれだなとかね。個性がね、皆無だよ。皆無。その点、ニュー新橋ビル、個性に溢れているから、もう一階のね、大黒屋の金券ショップから始まってドラッグストアとかさ、あと一階俺が利用したのがね、名刺を作ってくれるところが、あるんだよ。すぐね、作ってくれるような場所があったり、まあ、印鑑屋があったりとかね。ねえだろう、なんとかヒルズには、名刺を作ってくれるような場所とか、印鑑掘りますみたいな場所って、ないでしょ？金券屋だってないでしょ？なんとかチケットセンターとかさ、そういうものは、ねえ、あるかもしれないよ。なんかおしゃれな、ね、なんとかカードを作りませんかみたいなさ。ね、クレジットカードのさ、そういうね、勧誘してくれるようなね、ところあるかもしれないけど、ニュー新橋ビルはさ、名刺を作ってくれるんだから、もう何にでもなれるよ。適当に。勘助、弁護士事務所とかさ、ああいう名刺だって作れんだから、別に。関係ねえんだから。こういう風に名刺作ってくれって言ったらね、作れるんだからさ、最強だわ。ニュー新橋ビル。だからなんかね、建て替えられる前にさ、いやー、行きたいなーって思った。もう大好き、あの場所は。本気でね。ぜひ、まあ東京に住んでいたり、東京にね、遊びに来た時にというね、ものがあるんだけども、こういうさ、昔からあるビルって、続々とね、解体されていくんだよね。もう一つこの関連動画で出てきたのが、五反田の TOC センター、あれがもう閉館してしまったのね。今年の3月だったかな。もう閉館してしまって、もう今はね、入れない。まあ店ももうないというね、ものがあって。五反田のね、TOC センターもなかなかこのニュー新橋ビルのようなね、怪しさというか、ものがね、あったりしたんだよね。まあ、ニュー新橋ビルはサラリーマンのおっさんたちのためのものなんだけども、五反田の TOC センターは、いわゆるその、おろしとかね、ああいうものをやっている人たちの、まあ、ある種の聖地みたいなね、場所だったんだよね。だから TOC っていうのは、東京おろしセンター。なんか東京オーガニックなんとかとかさ、英語じゃないんだよ。全部。日本語、その頭文字を取って TOC センターというね、名前の場所だったりしたんだけど、まあほとんど一般の人はね、あんまり行かないんだけど、俺2回3回ぐらい行ったことがあるんだよね。そこにユニクロが入っていて、かなりね、大型の店舗だったりしたのと、だからあそこは いろんな衣類とかね、まあ絨毯、ペルシャ絨毯みたいなね、ああいうものの卸とか、ああいうお店がね、いっぱい入ってたりした。うん。あそこも、もうね、立て直しということで、で、その動画を見ていてね、TOC の、屋上に一回行ってみたかったなと思った。行ったことがないからさ、TOC の屋上って、めちゃくちゃ広いのね、本気で。だから屋上の注意書きにさ、まあ、この屋上でボールを使ってね、遊ぶことはダメですみたいな風にね、書かれているんだけど、やっぱりね、あの広さがあったら、ちょっとお昼にバレーボールでね、トスしながらみたいな、ああいう昭和な感じ、バドミントンやったりとかさ、したいなと思った。ドッジボールはもう無理だな。ドッジボールめちゃくちゃ俺がね、うまかったりしたんだけど、もう今は、秒で当てられるわ。外野から。秒でポンってね、軽く、スナップだけで投げたボールで、もう当てられてね、退場するほど、もうね、衰え切ってますから。ただね、あの TOC の屋上は、まあベンチもね、すげえいっぱいあるんだよ。だからあそこに勤めていた人たちが、休憩時間にね、屋上に行って、まあタバコを吸ったりとかね、まあなんか飲み物を飲んだりとかね、そういうふうにね、できる広大なね、空間があったの。ああいうビルの屋上の空間はもう今後出てこないんだろうね。なんかこの間話したさ、原角みたいにさ、もうなんか屋上の今ね、なんか木とかね、おしゃれななんかバーみたいなさ、オープンバーみたいなさ、ああいうものを併設してさ、なんかジャマイカンかけてみたりとかさ、してね、小粋なカクテル飲んじゃいますみたいなさ、感じになってるじゃん。ね。だからああいうもうなんか、コンクリートな感じで、まあ周りのなんか塀みたいなね、あれも低いし、まあ上にね、神社がね、あったりするんだよね。ああいう広大なもう屋上は、今後はもう出てこない。だからこそ、なんかね、行ってみたかったなって思ったりしたな。だから TOC もね、もう、潰されてしまうんだよね。こういうね、まあ怪しげなこの雑居ビル、商業ビルというものがもう次々にね、本当になくなっていく。中野のブロードウェイだって、もう時間の問題なんじゃない？建て替えのあれがあるのかどうかちょっとわからないけどね、サンプラザがもう閉館したでしょ？同様にさ、あのブロードウェイだって耐震性なんか皆無な感じがすげえするもん。天井も低いしね。すげえ店がね、ごった煮のように入っているしさ。ああいう感じのビルは、建て替えられていくんだろうね。すげえ寂しいものがあるわ。でも圧倒的にね、今ね、開発されて出てきたビル。ああいうものよりも、ものすごいディープでね、楽しい空間ではあるからね、こう、ちょっと探検気分で楽しむ。っていうのはね、いいんじゃないかなって思うなぁ。すげえ。それにはまずね、ニュー新橋ビル、2階。ぜひね、行ってください。まあ、階段でも上がれるし、まあ、もちろん、エスカレーターもね、ありますから。一人乗り用の狭いね、ボロいね、エスカレーターがあるからさ。あとね、ニュー新橋ビルはね、地下に結構居酒屋があるんだね。新橋だったかな、目黒だったかな、小田原だったかな、ちょっともうなんか、ああいう駅前のビルのね、地下のね、お店ってちょっともうごっちゃごちゃになってんだよな。新橋じゃなかったかな。焼き鳥屋かなんかあったんだよ。で、すごいんだよ。もう店のさ、ビルのさ、地下だよ。もう密閉されたような空間なわけじゃん。で、他のああいう居酒屋とかね、飲食店がいっぱい立ち並んでいるんだよ。で、地下にもかかわらず、店の外にさ、じゃんじゃんね、煙を出してやっているね、焼き鳥屋があったりしたんだよね。いや、もうありえないわ、みたいな。火災現場みたいになってんだもん。でもそこがね、すげえ美味しかったりしたんだよ。カウンターだけのね、小さなお店があったりして、新橋やないかな、あれは。 どこだったかな、目黒だったかな、なんかちょっともうごちゃごちゃになってんな。もう、ああいう焼き鳥屋とかのね、ああいう煙でやられてんだよ、俺の脳は。焼き鳥屋の煙とかさ、うなぎ屋の煙とかさ、結構うちの近所はさ、ああいうその、ね、煙が、店からねっていうのがあったんだよね。うなぎ屋さんがあって、もう、うなぎ屋さんの前に通るとさ、あの煙のね、あのうなぎを焼いている匂い、あれだけで本当に飯食おうかと思ったもん。もう、何度かね、他弁買って、海苔弁買って、あの煙を嗅ぎながらさ、いや、このなんか、白魚のフライは、うなぎだ、みたいな。そんな感じでね、食べようと思ったことが、もう何だったことか。うなぎ屋とかね。あとは、まあ、焼き鳥屋もあったね。焼き鳥屋ももう多かったりもして、居酒屋みたいなね、前で、焼き鳥専門のお店があったりした、焼き鳥専門というか、まあ、焼き鳥だけを持ち帰るようなね。ああいう店も何軒があったりしてね。あと餃子屋さんとかもあったしね。もう至るところでさ、匂いの誘惑がすごいよ。俺は匂いの誘惑には誘われるんだけど、ニューシンバシビルの中国の客引きの人からの誘いにはね、乗りません。おやすみなさい。